秋山翔賢治の稼ぐ社長のマインドセット。なぜ一流の経営者たちはぶつかる壁を次々と越えられるのか。そこに隠されたマインドの正体。ポッドキャスト稼ぐ社長のマインドセットは、上場企業から中小企業までエグゼクティブコーチングトレーナーとして人材開発を行ってきた秋山翔賢治が、経営や人生で役立つマインドの本質について分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。秋山翔賢治の稼ぐ社長のマインドセット、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。今週も始まりましたが、はい、いかがでしょうか。
遠藤さん、こう最近なんかこう体を目いっぱい動かしてることってあります？こう少しこう息が切れるぐらい。
皆無かも。皆無ですね。
うん。ですね。私もないんですよ、最近。
親戚の子供と鬼ごっこした時に死ぬほど息が、肺がやべえみたいな。そのぐらいしか記憶がないですね。小学校1年生の男の子と走りきれないみたいな。なりましたよ。そのぐらいですね。ないですよね。
最近私もないなと思って、小さい子ってエネルギーがあるからもうどうしていいか分かんないからうわーってやるじゃないですか。
はいはい。
でやっぱりね、こう年齢を重ねて40、50になると、まあそれを意図的に出していかないと、なんかしぼんじゃうんじゃないかみたいなね。
もう出す機会ってないですもんね。ちょっと前まで秋山先生たちみたいな仕事って、人前で喋るんで結構エネルギーあれ使うじゃないですか。
そうですね。全開放でうわーってですよ、ね、埋め込まれちゃうから、
ああいう場がなくなっちゃってるはずなんで、仕事上もないですよね。
オンラインセミナーでこんにちは秋山ですみたいに。
あ、でもまあ実はめっちゃ狭い空間だったりとかしますもんね。
だからこういう機会をね、こうちょっと自分で意図的に作んないとまずいなと思ってる、だけどまだ行動に移してません話でした。
あ、課題意識ですか。
そうです。
いやー、でもこれは、国民というか世界全員が同じような状況に、アスリートですらなかなかね、出せないみたいな状況もある中で、
そうです。だから、今ここでね、まあ、世界でも日本に、ね、こう、誰かこう宇宙人みたいな人が来たらみんなやられちゃいますよ。
体弱ってから。
そう
違う意味ですね。けど、そういう意味で言うと、今、なんか世界的には時価総額異常値上がったペロトンとか、最近だと資金調達してたミラーの名前なんでしたっけ、ミラーフィットみたいなやつかな、
うんうんうん、
でっかいデジタルサイネージの鏡みたいなところで動くとかいう、はいはいはい、家の中で動きたいんでしょうね、みんな。ああいうビジネスが伸びてるのも分かりやすく、
そうそう、なんかこう閉塞感があるから、そこをこうブワーンってこうからからぶち破りたいみたいなのあるじゃないですか。
あ、
それをこう、なんだろう、ゲームでこう相手やっつけるっていう感覚じゃなくて、肉体を動かしてこう活性化したいっていう、これをちょっとやらんといかんなと。
このあたりは秋山先生のソリューションが皆さんを救うはずですので、ぜひ探求していただいて定期的に発表してほしいですね。
宿題になっちゃった。ではやってみたいと思います、考えて。
なるほどな。でも本当そうですよね、動かしてないですね。さあ、そんな中で、
はい、
今回はなんか毎度毎度あれですかね、なんとなくその冒頭の話と被るような質問が出てきますよ。今日もいきたいと思います。
はい、
ですね、いきます。テレビ東京やゲーテが主催したオンライン講演イベント、クライマーズかな、クライマーズを拝聴しました。ご存知ですか。
私も全員じゃないですけども、何名かの方は見ました。面白かったですね。
その中で、衆議院議員の小泉進次郎さんのセッションを聞きました。手術後で腹から声を出すわけにはいかないので、喉から声を出すことにご理解くださいと冒頭にあり、椅子に座ってスタートしたのですが、ものすごく心に響くスピーチでした。最近秋山先生が声を響かせることの重要性をお話しされていると思いますが、 腹から響かせない声でもあれほどのスピーチができるのかと政治家のスピーチ力の高さに驚きました。改めて秋山先生は声と相手への影響、声とマインドの関係性などどのように考えているでしょうか。よろしくお願いいたします。
おい、本当これは私もすごい重視していて、
はいはい、
そのさっき言ったオンラインが増えてきたということじゃないですか、
うんうん、
でオンラインの中で重要になってくるのはやっぱり声なんですね。なんでかというと画面っていうのはいくら作り込んだところで、それがリアルに伝わらないじゃないですか、
うんうんうんうん、
そもそも視覚っていうのは3次元のもの、何、3次元の存在なのに2次元でしか伝わらないんですよ。となってくるとこう声が重要になってくる、
うんうんうん、
でその時に私はいつも話をする時というのは、話というのは何で構成されてますかってよく言うじゃないですか、
はいはいはい、
お話とは内容と声である。で、じゃあ、どちらがダイレクトに相手のステートに影響を与えることができるかというと、声ですよね。
なんでですか？
内容っていうのは、その内容を聞いて、相手が理解して、相手が何かを想像することによって、初めてステートが変わるわけです。
うん。
ということは、例えば、その聞いた相手がその単語を知らなかったとか、あとは似たような経験がなかったとか、つまり、その聞き手の方の経験だとか、能力とか、背景によって内容がどれぐらい響くか、つまりその喋った内容から何が想像できるかっていうのは実は相手次第なんです。
はいはい、なるほど、まあ、ただ声は、
そう、声というのは
響きなのでってことですね。
関係ないんです、相手の背景が。
あ、
でそうなってくると、あと今遠藤さんが言ったように内容は伝えるもの、声は響かせるものなので、
うんうんうん、
そうすると喋ることを声と音とした場合も、あ、どうやって伝えようかじゃなく、どうやって響かせようかってなってくるじゃないですか。
はあ、確かに。
なので、その響きというのは相手の背景、思考、経験に関わらず何か響きが伝わってしまうんです、
うんうんうん、中身は分からなくてもってことですね。
そうそう、例えばですよ、まあ、小泉さん、私ね、小泉さんをまだ見てないので、この話を聞いてぜひ見た目になったんですが、政治家の方が街頭演説してるじゃないですか。
うん。
この人なんか声は大きいのになんか入ってこない人っていません？
うん、たくさんいますよね。大体そうかなって感じなぐらいに。
ところが、逆に、静かに喋ってるのに、何かこう、心地よく入ってくる人もいるじゃないですか。
はぁ、あ、はぁ、あ。
それは、そのステート、喋ってる人のマイク、声ではなくて体の内側が響いちゃうわけですよね。いつも私が言ってるこう ギターをイメージしていただけるといいと思うんですが、弦を弾いてボディが響いて、その響いたものが音として伝わってくる。じゃあ何かをこう喋ってる人がですよ、マイクに向かって喋ってるのか、自分の体を響かせて、その響いた部分をマイクの音に拾ってもらおうのかって違ってきちゃうわけです。
うんうんうん、
ですので、やはり、喋るではなくて、音を響かせるっていうことが今後、本当に重要だなと思ってる。で、そこで、これはスキルの部分もありますので、自分の声を体を使って響かせるというトレーニングをしておくのはおすすめですね、
うんうん、
ですから、私のインナーダイビングのオンラインセミナーの方たちには、その声を響かせるトレーニング方法はこうやります、そして朝必ずこれをやってくださいねっていうのはこうお伝えして、実際実践している人もいます。
あ、今回インナーダイビングの中でちょっと整えって言って分かるか分かりませんけど、
はい、
整えってきっとサウナ的な流行りのところからなんですかね。整えるというのが、まあ、よく言われますけど、整えコンテンツとして声の出し方、呼吸法だったり、
はい、
まあ、いわゆるで言うと瞑想法的なものを含めていろいろされている中で、声結構重要視されてますもんね。
そうそう、すごい重要視してます。やっぱり、まずその声を自然に響かせるスキルをちゃんとやっていくと、スキル練習をしていくことですよね。で、あとはそれをちゃんと声を響かせて体を作って、あ、後に会社に行ってもらいたいんですよ、
うんうんうん、
で、最近私がサポートしている社長ではないんですよ、幹部の方がいてね、朝朝礼やってるんですけども、こう社に構えてる社員がいて、あんまり僕の話を聞いてくれないっていう人がいたんです。
うんうん。
で、その人にその声の響かせ方と発声トレーニングをお伝えして、これをとにかく毎朝やってくれと、そしてやってから会社に行ってくださいと。で、彼はすごい実直の方なので、それをやったんですって、ずーっと受けて、うんうんうん、そうしたら2週間後また私とセッションするんですけども、いや、キャンさん、なんか不満が少なくなってきたんですよ。その、なんか嫌そうに聞いてる人とか、じゃあ今日はこれお願いしますっていうその朝礼で指示出しをするんですが、
うんうん、
また俺っすかとか、これ超大変なんですけどって言ってた子たちが変わってきたっていうんですね。
うん。
で、それは多分その幹部の方がやっぱりしっかり自分でここ感覚を使って自分の体を響かせて、そして、こうお話しする、まあ、スキル、そしてマインドを手に入れ始めたからだと私は思ってるんです。
因果関係はっきりこうつながってそうなので、なんか A だから B というわけにはいかなそうですけど、
うん、
確かに声のこの関係はありそうですね。あとどうなんですか、2週間も声をしっかりと出すみたいなことをちゃんとやって毎日会社行ってたら、あの、違った意味で声を響かせるということへの相手への影響もありますけど、習慣化として自分の意識が変わってきて、なんか自分そのもののマインドが変わるっていう、なんか違う要素もありそうな感じもしたんですが、このあたり。
それが大きいです。つまり、それをしてまでも僕はみんなの前に立つっていうことを実行しちゃってるじゃないですか。
うん。
で、相手の方は朝起きて、ああ、ちょっと買ったり、今日も会社行くかっていう人でしょ。で、こちら、なんとかみんなを引っ張っていきたい思いだけじゃなくて、その思いを、ああとか、ええとか、なんか、秋山先生におっしゃったことをやってから行ったということは、もう朝、その会社で出会った瞬間に、今決っちゃおかしいけど、決まってるわけですよ。
うん。
その、で、これはやる気だけじゃないですよね。やる気、彼はチームを引っ張っていかなくちゃいけない、行きたいんだと、やる気がしっかりとトレーニングという行動に変えていると、まあ、シンプルに言うと、何もやらないで来た人と、しっかりと整って自分の覇気を高めてから行った人の大きな違いというのはあると思います。
うん。なんか声は当然、なんか それも含めて声に乗ってそうみたいな感じもするので、この辺はかなり有機的な関係性がありそうですよね。
ですので、皆さんも少しこう、まあ、そんなに難しいことではないです。あの、練習法としては。まあ、簡単に言うと、例えば手を胸に当ててね、喉から喋るんではなくて、手を当てた胸が響くように、ってこう探していって、あ、こんな感じだなと、そしたらどんどん下げていくんですよ。胸じゃなくて、みぞおち。水落ちができていたら今度はお腹みたいに、こうどんどんどんどん自分の声を、自分の体の内側に響かせていくってことをやっていただくとかなり変わってきますね、うん、
なるほどですね。あの、整えコンテンツ私見させていただきましたので、あの、どれもこれも 朝活的なものと夜活的なものでまた使い分けたり、
そうです、ね、
準備してくださってるんで、あのあたりは本当にこんなの毎日やったらそれはそれだけで変わるだろうって、けど別になんか大変っていうよりもやりたいなって思うような内容ですごいいいなと思ったんでね、興味ある方ぜひインナーダイビングの方の整えコンテンツですか、
はい、
ちょっとぜひ見ていただきたいところですよね、まあ、せっかくなので公式 LINE とかでも、あの、私としてはちょいちょい小出ししてほしいななんて思ってるんで、
あ、そうですね、公式 LINE のフリーの方でもちょっとずつ、そうですね、やっていきましょうかね。やっぱり、あの、今なかなか成果が出ないっていうふうに悩んでる方も多いので、成果が出るのは時間がかかるかもしれない、だったらば今のうちに自分の内側を整える、強くしていくってことを猛烈にやってほしいんですよ。
うんうんうん。
それってその部分前進してるってことじゃないですか。ぜひやってもらいたいですね。
世の中がね、動き出してまた激しくなりだしたら、そういうこともできなくなってくるかもしれませんので、逆に言うとチャンスかもしれないですよね。
はい。
まあ、ということで、今回は声響かせるとかですかね。重要性をお話しいただきました。秋山先生の宿題としては、 この閉塞した力を出し切れない出力が下がっているのをどうするのか今後楽しみにしております
私の、ね、アクションとしてね
ですね
頑張ります。
ということで今日のところ終わりたいと思います。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
セミナーのご案内です。毎月開催されているアカデミアですが、6月のテーマはビジネスマインドが奮い立つ自分軸の作り方と聞いています。秋山先生どんな内容なんでしょうか。
はい、まだまだ時代のうねりはついてますよね。そんな中、自分軸が重要ということはなんとなく分かっているんだけども、じゃあその自分軸って何か、そしてその自分軸ってどうやって作っていけばいいのか、そのことについてお話をしていく予定です。
今お伝えいただいたアカデミアは6月の23日水曜日18時からZoomで開催されます。詳細はポッドキャストの冒頭に PDF を差し込んでおきますので、そちらをご確認ください。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。